古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週も太宰府歴史の散歩道を歩きます。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしています。一緒に歩いているのはこの番組の津川ディレクターです。先週は小技をたくさん発見しました。築山、そして学業が出てきましたら学校院跡がありました。そしてもう一つ出てきたのが安養寺という小技です。今週はここから歩きます。
次が旧小技安養寺というふうになってます。
これまたなんか由緒のありそうな地名ですけども、ね、実はこの安養寺、これからいきます観世音寺には49の寺院があったと言われるんですけども、はい、実はこの安養寺もその49の寺院のうちの一つと言われているお寺でございます。でもそれがあったので地名として残ったと言われるんですけども、実はこの安養院というのは太宰府の古代を過ぎまして中世、欠かせない、太宰府で活躍しました名門の小二氏、はい、この小二氏の菩提寺というか伴う関係の深いお寺として建てられたお寺と伝えられております。はい、でこの散歩道ですね、本来であればこの突き当たり、右に曲がっていくんですけども、はい、これを真正面に少し進みますと、はい、その小二氏の初代2代目のお墓供養塔がありますので、少しここでちょっと寄り道をして、
寄り道を、
散歩道を曲がらずにまっすぐ民家の軒先をくぐるようにまっすぐちょっと、はい、進んでいただこうと思います。
多い道があるんですね。
突き当たりに不安になるかと思うんですけど、突き当たりできますと、武藤助頼、助吉の墓ということで、ちゃんと解説も
書いてますね。案内の看板も出てます。武藤助頼、助吉供養塔と書いてます。その供養塔がそうですね 1,2,3,4,5 5つ6つありますかね、はい、揃っておりますが、はい、
ちょっと分岐からですね歩いていきました。本当にこの先に何かあるのかでちょっと不安にもなりますけども奥まったところにありますのが武藤助頼助吉の供養塔ということでですね、はい、石碑がたくさん並んでおりますけども、一番左のものが武藤助頼の供養塔、
左が、
はい、太宰府に来た初代の方ですね。
あ
で左から 2番目が、今度は2代目の、助吉の、供養塔と、そしてその他にですね、右の方に並んでますが、今度がですね、3代目の常助の、顕彰碑、供養碑というのが並んでまして、まさに鎌倉時代に、武藤氏もともとですね関東の武蔵の方に所領を持ってた関東の御家人だったんですけれども、はい、その初代の武藤助頼が、源頼朝に見出されまして、
はい、
でこの九州をですね束ねる、守護職ということで、派遣をされまして、
はい、
当時なかなかまだ九州は、戦乱が収まっていませんでしたので、信頼ができ、また才覚のある、武藤助頼を太宰府に派遣することによって、九州一帯を統治させようと、鎌倉幕府の、勢力圏に安定させようということで派遣した方でございます。でその武藤助頼で次の2代目息子の助吉で、その子供の常助と、代々受け継いでいきますけども、で太宰の商人をずっと代々受け継いできまして、それを役職が代々受け継いだことから、商人氏というふうに名乗っていったわけでございます。
今ちょっと看板見ますと、助頼っていう方は博多の上天寺を建立したというふうに書いてますね。
はい、そうですね。でまた亡くなって安養院殿、まさにここに建てたお寺の、
なるほど、
安養院殿と 合しまして、まあ、69歳で亡くなると、まあ、亡くなるのはまさにこの太宰府の地において、大変鎌倉幕府のもとで活躍した方でして、息子の助義さんの方ですね、この2代目の方にやると今度は蒙古襲来がございました、
はい、
まあ、その時にですね、まあ、最前線になって指揮を取って、
はい、
この方も高齢で84歳で、まあ、蒙古合戦の時の傷が元で亡くなるということ で、まあ、当時としましたらかなり高齢ですけども、まあ、指揮を取ってですね、
はい、
活躍されたということで、まあ、その後、ずっと中世戦国時代の終わりまで小西というのはですね続いていきますけども、まあ、その中世における出発点、
はい、
太宰府の中世を知る上で欠かせない一族の方のお墓がこちらにありますので、まあ、ぜひ歴史の散歩道が少し寄り道をしてこちらもぜひご覧になっていただければと思います、はい、
先ほどの石碑には、安養寺と旧小技安養寺と書いてありました。そこをちょっと進んで5、6分歩いたところですね、武藤助頼助吉供養塔というのがあります、そうですね、供養塔が 1,2,3,4,5,6 6つぐらい立っていますといったところですね、
はい、ぜひ合わせてご覧になっていただきたいと思います。寄り道をまた寄り道しました。またじゃあ歴史の散歩地に戻って、はい、東の方天満宮の方へと進んでいきたいと思います、
はい、
歴史の散歩道へ戻りますと観世音寺の裏側の通りに出てきました。ここには縦に並んだ礎石があります。小技の標識がお堂の堂の字に回ると書いて堂回りとなっています。
ここの、道路標識、旧小技堂回りっていうんですか、
はい、でちょうど目の前には観世音寺の北側ですね、境内に北がありました僧帽、はい、の跡がです ね、ありまして、まあ、おそらくその観世音寺階段の、まあ、お堂の周辺を巡る
石
だったからそういう、
は
い、
ここに私がおります。ここからだいたいおよそ100メーターぐらいまで続いた礎石がありますね、
はい、こうずらっとですね、いわゆる観世音寺で、はい、活動します僧侶たちの、まあ活動する場所としてですね、大変観世音寺絵図なんかまた発掘調査しますと大変、東西に細長くですね、
はい、
長大な建物の跡が見つかりまして、これが絵図などにも記されている僧帽の跡だ、
僧帽の跡
ということですね。で礎石の方は復元してですね、今、はい、こういうイメージをしていただいておりますけども、ちょうど、歩いてきますとまず観世音寺の北側ですね、裏側ですので、はい、そちらの方がまず目に入ってまいります。
そうですね、はい、
でちょうどですね、その小技の堂回りの石碑から右の方に入っていく道がありまして、はい、これがちょっと観世音寺と階段差の真ん中を通る道ですので、
はい、
まあ、これを通りまして、まず階段差の方から、はい、手前の方からご紹介をしていきたいと思います、
はい、細い道が見えてます、静かな道に入ってきました。ところが、
はい、そうですね、またすぐすんなりと階段に行かないのがこの旅の醍醐味というか、時間がかかってしまうところなんですけども、はい、まあ、階段の方に向かって、まあ、南の方に少し歩いていますけど、その手前にですね玄宝の墓というのがございます、はい、ということで少しそちらの玄宝の墓を訪ねて少し田畑の
奥
の方に、
はい、玄宝の墓と書いた標識がありますから、そこを右の方にちょっと入ったところに、まあ、かつて、名を馳せた玄宝という方のお墓があるんですかね、は
い、と伝えられている場所が、はい、ここと
大体5、6メーターぐらいの塀で囲んだ場所があります。そこにお墓、
はい、
これですか、
はい、ちょうどですね、囲まれたところに浮き彫りの宝鏡印刀が
持ってあるので、宝鏡印刀が
ですね、はい、でこの石碑自体はですね、研究調査なんで、まあ、鎌倉時代のものと言われているんですけども、まあ、実際にここにいらっしゃった方がどなたかというと、まあ、古代に活躍した玄宝という僧侶がいらっしゃいました、はい、で遣唐使などでですね、中国の方に渡りまして、
優秀な人だったんですね、ま
あ、はい、大変こう太宰府のお墓と伝えました小さい場所ですけども、実際に歴史上見ますと、はい、まあ、717年に中国に渡りまして18年ほど向こうに滞在されてですね、まあ、大変向こうの方で、修行を積まれて、
はい、
で戻ってこられた後はですね、やはりその知識を生かして、まあ、藤原氏などとともにですね、大変天皇に重く用いられたそうでございます、はい、でただですね、まあ、その後 中央の政治情勢がやはり移り変わりますので、はい、まあ、藤原氏が復権して、した際にですね、まあ、その藤原氏の中でもですね、あの政治の中枢を外れた際に、まあ、藤原の広次なんかはこちらに来た際に、はい、まあ、玄保や吉備の真吉備が今の政治を悪くしているというようなことですね、名目を立てて、まあ、藤原広次の乱を太宰府で起こして、まあ、はい、北部九州が戦乱になるんですけども、まあ、そういった、はい、まあ、やり玉に挙げられるほど、まあ、当時の政権ではやり手の方だった、はい、というわけでございます。
玄保を外しちゃえというような動きをするんですね。
ですね、はい、まあ、その際、まあ、あのこちらの太宰府の、まあ、こちらの現地で勤めていた藤原広次は、まあ、残念ながらその乱は鎮圧されてしまうんですけども、また今度中央の政治状況が変わりまして、はい、で今度再びまたですね、あの藤原氏が権力を握るようになると、まあ、玄保は今度は逆に中央から追い落とされてしまうわけなんですね。
はい、
それで、当時どこに左遷されたかというと、まあ、この太宰府であって、
はい、
で当時あの太宰府の観音寺はもうまさに完成の末期というか、もう全体が最終完成に近まっておりました、
はい、
なので、まあ、745年にですね、その観世音寺の造営を、まあ、まとめる、はい、まあ、筑紫観世音寺別当という役職で玄保はですね、はい、都からこちらに、まあ、やってきたわけなんですけども、まあ、その玄保が立ち会いのもと、746年観世音寺は供養を行いまして、まあ、はい、全部のあの伽藍を含めたですね、はい、最終的なお寺の完成を迎えたということで、まあ、まさにあの太宰府の歴史にとっても非常に関わりの深い方なんですけども、
ね、
ただあの亡くなり方がですね、なかなかいろいろ言われておりまして、
そうですね、
あのその746年、まあ、観世音寺で供養して、まあ、その年にですね玄保が亡くなるんですけれども、はい、まあ、あの諸日本儀なんかによりますと、まあ、玄保が追い落として反乱を起こした、まあ、藤原広次、まあ、その無念に思ったその残党というかですね、血縁者たちによって暗殺されたんじゃないかと人々が噂してるっていうようなことも諸日本儀に書いてありますので、
はい、
どうやらあの普通の例えば健康上の理由とかではなくて、どうも血生臭いというか、いろいろ何かあったような玄保の最後ですね、は
い、
でまあ時代がどんどん下ってきますと話がどんどん膨らんでいきまして、中にはですね、観世音寺供養の最中に、まあ、天から大きな手が伸びてきて、
はい、
玄保を掴んで空に持ち上げた後、バラバラになって落ちてきたというような、まあ、あの師匠に記録がですね出てくるような形になりまして、まあ、やっぱりこの太宰府におきましても、まあ、そういう政治対立がやっぱりあったんだろうなと、まあ、そういうのが、まあ、そういう伝承みたいな話にですね置き換わっていくと思うんですけども、
はい、
まあ、最後がいろいろ言われておりますけども、やはりまあ日本の歴史の中でまあ大変活躍されて、そしてまあ太宰府にも関わりの深い方の、はい、
そうですね、
はい、という、まあ、そのお墓と伝えている場所がちょうど会員大院さんの、まあ、北ですね、後ろの方にありますので、はい、ぜひ、ご覧になっていただきたいと思います。そうです
ね、会員大院のちょうど後ろになりますね、
はい、
歴史の散歩道をちょっと右に入ったところというところに、玄保の墓というのがあります。その玄保の墓の北の方に会談院というのがありますけども、
はい、
これについてちょっと教えてください。
はい、ここもですね太宰府の歴史にとって大変欠かせないお寺でございまして、
そうですね、
まあ、深く関わる方が、まあ、中国であの大変有名な僧侶でありました鑑真、はい、まあ、この方にまつわるお寺でございます。
鑑真さん、
はい、でまあ、あの中国で大変活動されてました鑑真さんを、まあ、ぜひ日本にですね、お招きして日本で仏教を正しく広めていきたいということで、まあ、何回も航海に失敗するんですけど、ようやくですね、日本に渡っていただきまして、そして、まあ、南九州に着かれまして、でここの太宰府を経由して都に行かれたというような記録がありますけども、まあ、鑑真が日本の、まあ、都の方にたどり着きまして、まあ、取り掛かったうちの一つが、まあ、あの戒律をきちっと授ける、
はいはい、
まあ、そういった場所を定めるところを、まあ、階段というふうに呼ぶわけなんですね。
なるほど、
はい、でまあ、その時あの、鑑真は日本に3カ所設置するようにしまして、で1つが中央の人々は奈良の東大寺の階段で、はい、僧侶になるためのそういう戒律の試験を受けると、
はい、
そして東日本の人々は下野の国の薬師寺に設けられた階段で、まあ、そういったものを受けると、
はい、
そして西日本、まあ、西海道九州の人々はここ観世音寺に設けられた階段でそういった僧侶になるための試験を受けると、
はい、
でその僧侶になるための場所であった階段というものがあったのが階段院という、まあ、まさにお寺の名前そのものがですね、まあ、僧侶の戒律を授ける場というような意味がありまして、はい、まあ、当時、1300年前ですね、西海道の人々はこの観世音寺に設けられましたこの階段に、まあ、僧侶になるために、まあ、やってきていたと、 ということで、はい、まあ、当時の、仏教の、まあ、そういったところを示すですね、大変重要な場所の一つになっております。
はい、
で761年にですね、各地に設立をされたわけなんですけれども、ええ、まあ、その後、その当時は観世音寺の一つの寺院というかですね、お堂の一部として、はい、建立されたんですけれども、まあ、その後観世音寺もこう変遷をしてきまして、江戸時代に入りましては観世音寺別々のお寺と、で現在は観世音寺さんと海大寺さんそれぞれ別のお寺として、はい、活動されているというところでございます。
はい、
で、まあ、海大寺さんぜひですね訪れていただきますと、まあ、本堂の中にはやはりゆかりの鑑真和上の像とかがですね祀ってございますし、またあの境内等にもいろいろ石碑が祀ってございます。
はい、
あとは海大寺さんの東の入り口にはですね菩提樹が植えられておりまして、はい、まあ、これは伝承では、鑑真が唐から招かれた際にその種を持ち込んだと言われる菩提樹がですね、海大寺にございまして、まあ、毎年ですね大体5月6月にかけて綺麗な美しい花を咲かせますので、またその時期に海大寺を訪れていただきますと、歴史とともに由緒ある菩提樹も楽しんでいけると、はい、形になっております。
菩提樹もね、
はいはい、
こういったところが海大院です。
では海大院のお隣の観世音寺に、
はいはい、海大院の隣の観世音寺の方に向かいます。
ということで海大院からお隣の観世音寺にやってきました。
観世音寺にやってきました。
はい、でやはりですね太宰府を代表すると言っていい古刹なんですけれども、はい、まあ、元々やはり建立の経緯としましては、こちら、都からですね九州を経て、そして、まあ、朝鮮へ出兵するために準備をしていました斉明天皇が、まあ、こちら九州で亡くなりましたので、まあ、天智天皇が母斉明天皇の、まあ、話題を弔うために建てたというのがこの観世音寺の、まあ、建立の契機となっております。はい、まさに、まあ、天皇のための感じなんですけれども、まあ、亡くなられた後ですね、まあ、すぐに立ちませんでして、
そうですね、立ちましたよね。
先ほど玄宝のお話もしましたけれども、まあ、最終的な全体の、まあ、完成の供養というのが、まあ、746年に行われたということで、はい、まあ、本当に数十年かけてですね建立された、整えられていったお寺でございます。はい、で現在もですね大変雰囲気のある境内が広がっておりまして、まあ、当時の様子としましては南から来ますと、まあ、南の何台もがありまして、
はい、
でそれを抜けますとさらに門をくぐって、まあ、境内があったと。
ほうほうほう、
はい、でこの境内の配置、見ていただきますと、左側に金堂がありまして、
はい、
東を向く金堂がありまして、はい、そして正面には、高炉がありまして、
はい
はい、そして、右側の、東側の方にですね、塔が立っていると。でそういうことで、まあ、いわゆる、こう東を向いて立つ金堂と、まあ、南を向いて立つ高堂、そして、まあ、はい、で東側に、まあ、50の塔が立っていたということで、はい、まあ、この配置が観世音式伽藍配置と呼ばれるような、はい、配置でございまして、
はい、
まあ、まさに現在見ていただく高堂や金堂というのは江戸時代福岡藩の寺院などによって建立再建されたものですけども、
あ、そうですか、
はい、で当時立っていた礎石なんかですね、
はい、
本堂の横なんかに残ってますので見ていただければと思いますけど、はい、まあ、まさにこの場所が1300年前の西海道における中心的な寺院のまさに繁栄を示す場所であったということで、はい、ぜひですねご覧になっていただきたいと思います。
はい、
で境内にはさまざまなですねやはり歴史あるお寺ですので、いろいろなこう文化遺産がありますので、それをちょっと見ながら境内をゆっくりちょっと散策していこうかなと思っております。
はいはいはい、
さあまずですね境内に入っていただきまして、ちょっと気になる石碑がございます。
はい、
ちょうど真正面の本堂に向かいまして右手側にあるんですけども、はい、でですね江戸時代に建てられたものでちょっと表面が劣化してるんですけど、あ、もうちょっ
とね、はい、読めないんですけども、はい、筑前の国というのは読めますが、
はい、で実はこれ実は重要でして、実は観世音寺はですね、
はい、
かの紫式部の源氏物語に登場してきてるわけなんですね。
あ、そうですか。
はい、で源氏物語の玉かずらの巻にですね、清水の御寺の観世音寺に参ってというようなですね言葉が出てきまして、まあ、その当時ちょうど九州が舞台でしたので、まあ、なので観世音寺の三号も清水山観世音寺と、まあ、まさに綺麗なですね湧き水が湧いていたというのが伝えられてますので、
はい、
まあ、その観世音寺というのは実は、まあ、源氏物語にも登場するように、まあ、当時都にも知られていたやはりお寺存在だったと ということで、はい、でこちらの清水記碑、まあ、清水の、記した石碑なんですけども、はい、まあ、こちらは江戸時代にですね、まあ、そういう源氏物語にも出てくるゆかりのある観音寺をやはり知って伝えていかねばということで建てられた石碑でして、
ああじゃあ随分古い石碑なんですね。
そうですね、もう江戸時代の人がすでにこの場所は源氏物語にも出てくる、とてもそれだけ知られた場所なんだっていうのをですね建てた石碑になりますので、なかなかですね私たちも普段観音寺来ると全然わからないんですけど、実はちゃんとそういった歴史的な文学作品にも登場すると、まあ、そういうふうにも知られていたというですね、
まあ、そういうことが書いてあったんですね、ここね。ちょっと読めませんけどね。
そうです、石碑自体はちょっと達筆でして、なかなかですねこう年月も経って読みづらいんですけども、実はそういう、記念の石碑も立っているというところでございます。まあ、
ちょうど1メーターぐらいのね、石碑ですね、
はい、立ってますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います、はい。でさらにじゃあ境内のですね左手側から回っていこうかなと思います、
はい。こうやって今週は観世音寺まで歩きました。観世音寺はいつ歩いても空気が澄んでいて大変心が落ち着くところです。来週も観世音寺から歩きます。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。こんばんは。今日は三山市の歴史ロマンと自然を満喫して歩きましょうよっていうお誘いです、はい。あの三山市には九州オルレの三山清水山コースがありまして、はい、このオルレって舗装されてない自然豊かな道を歩く、まあ、気軽なトレッキングコースっていうことになるんですが、うん、ええ、この三山清水山コースの特徴はですね、まあ、200メートル弱の高さのゾ山と150メートルくらいの高さの清水山、うん、この2つの山歩きを含んだ 11.5 キロ、
はい、
だいたい4時間から5時間くらいかけて歩くんですよね、うん。で実はこの三山清水山コースってあの水害被害が起こってまして、はい、ずっと復旧工事続いてたんです。
あ、そうなんですね。
だから一部コースを変更して歩かざるを得なかったんですが、かなり復活してきました。
あ、そうですか。
その辺のお話、三山市商工観光課の今村美月さんに聞いてます。
そうですね、今回解除されているところはですね、ゾ山の森林公園 の展望台の方に行けるようになりました。それまではやっぱりあの水害とかの関係でちょっと行けなくて、あの B コースの方を通っていただいてたんですけれども、うん、はい、ようやく A コースの方も通れるように徐々にコースが復活していってるかなとは思ってますね。やっぱり見どころの一つでもあったからですね、あの展望台の方も、うん、そこの方にようやく行けるようになったっていうのは、まあ、一つちょっとホッとしてるところでありますね。
よかったですね。
そうなんですよ、うん、展望台からは足元に三山市がずーっと広がって、その向こうに柳川があるぞっていうのが見えるわけなんですよね、はい。でこの展望台に行く手前のところに、あの津山金剛石、山頂近くを囲んでる石の並び、これを見ながら歩くこともできますので、ああ久しぶりにここを歩けるねねという感じになること間違いなしの場所なんですよね。でいろいろ見どころはあるんですけれども、せっかくなので今村さんのお気に入りどこですかって聞いたら、コースの中で、
はい、
神宿る竹林かなっておっしゃるんですね。あのこのコースに入って最初のドキドキポイント、多分ね10分ぐらい歩くとここにたどり着くんですけど、細い山道の両側に整然と竹が並んでまして、もう圧倒される厚みなんですよ。で上を見上げると頭の上に少し空が見えてて、であの竹の間から光がこうキラキラっときらめく、そういう景色も見られるんですが、今村さんもその辺がやっぱり気に入ってるようです。
なんと言えばいいですかね、神々しいと言ったらあれなんですけれども、なんかやっぱ自然の中にいるなっていうのをしっかり実感できますし、やっぱり静かなので一人で行っても、まあ、しっかりとですね、気持ちをリセットしたい人だったりとか、まあそうですね、そういう方にはおすすめかなと思いますね。
いいですね。
いいんですよ、この三山清水山コース、歩いてすぐにこの竹林に入りますから、最初にいろいろと背負ってたドロドロしたものがふわっと抜けて、ええ、その後4時間歩けるわけです
よ。あ、なるほど。
他にもですね、おすすめどころとしては、今村さん、あの清水山川、つまり第2番目のお山ピークにある、第2展望所もおすすめだと、ここからの眺めもすごいいいんですよっておっしゃってたんですよね。 まあ、道すがらサザンカがのひょっとして今歩いたらサザンカ見えるかな、梅も見えるかなっていう感じなんですが、まあ、最澄が開いた清水寺もやっぱり見どころの一つなんですが、実は2月25日土曜日にこのコースのオープン6周年を記念するオルレのイベントが行われるんですね、はい。定員200名となってるんですけども、おもてなしが用意されてまして、おもてなしその1、地元野菜を使ったお弁当がプレゼントされる、さらにおもてなしに地元名店の絶品スイーツがあると今村さんこんな風におっしゃってました。
まあ、津山の森林公園と、諏訪神社のところですね、清水山のふもとのところになるんですけども、そこと、明星寺のところでですね、まあ、宮間市の、まあ、名店が作ったお菓子を、まあ、出していこうかなと、皆さんにですねしっかりと味わっていただきたいなと思っております。
おいいね
でしょ相当ね引き下あの食い下がって、何ですか何ですかって聞いたんですけど、決して口を割りません
そうですか、
参加した人のお楽しみということになるんでしょうけれども、うん、他にもスポーツタオルが用意されてたり、缶バッジがプレゼントされたり、さらに、ゴールの後抽選会まであるようなので、盛りだくさんなんですが、この盛りだくさんの気持ち、こういうことがベースみたいです。
やっぱり6周年ということで、まあ、やっぱ2年3年ぐらいできてなかったので、はい、もうこれを機にまた宮間清水山コースをですね、あの皆さんに楽しんでいただければと思っております。
いや、待ちかねてた方も多いでしょうから ね、
あの参加されたい方、すでに受付スタートしてますので、キャンセル待ちになる可能性も大きいんですが、一応お問い合わせ先です。宮間市商工観光課0944641523です。もしあのもういっぱいになってたとしても、自分で歩くのは自由ですから、これからの季節しっかり歩いてください、うん、九州オールで宮間清水山コースのおすすめです。
中島理恵さんでした。この番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリのほか、 Apple、Spotify、Google、Amazon の各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。